今朝私たちに与えられております新約聖書の御言葉を朗読いたします。ルカによる福音書第9章7節から17節です。ところで領主ヘロデはこれらの出来事をすべて聞いて戸惑った。というのはイエスについてヨハネが死者の中から生き返ったのだという人もいれば、エリアが現れたのだという人もいて、さらに誰か昔の預言者が生き返ったのだという人もいたからである。しかしヘロデは言った。ヨハネなら私が首をはねた。一体何者だろう。耳に入ってくるこんな噂の主は。そしてイエスに会ってみたいと思った。使徒たちは帰ってきて、自分たちの行ったことを皆イエスに告げた。イエスは彼らを連れ、自分たちだけでベトサイダという町に退かれた。群衆はそのことを知ってイエスの後を追った。イエスはこの人々を迎え、神の国について語り、治療の必要な人々を癒しておられた。日が傾きかけたので、12人はそばに来てイエスに言った。群衆を解散させてください。そうすれば、周りの村や里へ行って宿を取り、食べ物を見つけるでしょう。私たちはこんな人里離れたところにいるのです。しかしイエスは言われた。あなた方が彼らに食べ物を与えなさい。彼らは言った。私たちにはパン5つと魚2匹しかありません。このすべての人々のために私たちが食べ物を買いに行かない限り。というのは男が5000人ほどいたからである。イエスは弟子たちに人々を50人くらいずつ組にして座らせなさいと言われた。弟子たちはそのようにして皆を座らせた。すると、イエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を仰いで、それらのために賛美の祈りを唱え、裂いて弟子たちに渡しては群衆に配らせた。すべての人が食べて満腹した。そして、残ったパンのくずを集めると12カゴもあった。以上であります。今朝も敬愛する皆様と共に主に礼拝を捧げられます幸いを心から主に感謝いたします。今日からアドベントの礼拝を捧げてまいります。クリスマスはイエス様がお生まれになったことを感謝するお祝いであることは、多くの人がご存知だと思います。しかしではイエス様とはどういう方なのかというと、それこそ知っておられる方は少ないと思います。ぜひ知っていただきたい。そういう思いで、このアドベントの季節にクリスマスの案内を周りの方たちにしていきたいと願います。すでに伝道委員会がチラシなどもご準備くださっています。今週木曜日には小学校の門でですね、子どもたちにも案内しようと思っております。そのようにして、本当に主が招いてくださる方々を共に集めて、主が集めてくださって、そして共にお祝いしたい、そのように願っております。そして今日の箇所は、その意味でこのアドベントの始まりにふさわしい箇所ではないかと思います。今日の説教題のイエス様は何者かはヘロデの言葉として記されています。ヘロデという名前もよく聞く名前ですね。クリスマスの時、3人の博士の話を聞き、イエス様を殺そうとしたのは、このヘロデ大王と言われるこの地方の王様でした。今日の箇所に出てまいりましたヘロデは、その息子、ヘロデ・アンティパス という人物で、このヘロデ大王の領地を三分割した一つのこのガリラヤの領主でありました。ちなみに聖書ではもう一人ヘロデという人物が出てくるんですけれども、彼はヘロデ大王の孫でヘロデ・アグリッパ王と言いまして、彼は使徒言行録12章では使徒ヤコブを殺しペトロの身柄を拘束した人物として登場してまいります。さて、先日も申しましたが、イエス様の宣教のお働きは主にガリラヤ地方で行われていましたので、イエス様のこと、そしてその弟子たちがイエス様と同じように各地で宣教していることを、このヘロデ王ですね、ヘロデ・アンティパス王は聞きました。しかしただ聞いただけではなく、戸惑ったとあります。なぜ戸惑ったのでしょうか。それはイエス様は洗礼者ヨハネの生き返りだという噂が彼の耳に入っていたからです。洗礼者ヨハネについてもアドベントやクリスマスの出来事で耳にした方も多いと思います。イエス様の道を備える先触れとして、イエス様より少し前に生まれ、そしてイエス様が働かれる前に荒れ野で悔い改めの洗礼を授けていた人でした。そのヨハネをこの領主ヘロデが殺してしまったから、だからですね、戸惑ったのであります。なぜ殺したのでしょうか。ルカによる福音書には詳しく記述はしていませんが、このヘロデは同じ大ヘロデの王の子供で兄弟でもあるフィリッポの妻ヘロディアを略奪し自分の妻にしてしまったことをヨハネが責めたから、咎めたからであります。自分に後ろめたい思いがあり、妻ヘロディアの諫言に乗って神の預言者と噂されるヨハネを殺してしまった、そういう恐れがあったからですね。だから戸惑ったのであります。自らの罪への恐れ、同時にそれを追及する者への怒り、あるいは殺意、それがイエスは何者かという問いに含まれています。この時イエス様はヘロデと会うことはされませんでした。しかしやがてイエス様が十字架につかれる時に初めて会うことになります。つまりこのヘロデの問いに対してイエス様は十字架という出来事をもって直接ヘロデに答えられるのであります。考えますと、この世の人々の問いもこのヘロデと大方同じではないでしょうか。クリスマスをお祝いしたとしても、イエス様はどういう方であるか知ろうとしないという、この無視ですね、イエス様を無視すること、また知ろうとしたとしても自分の罪を指摘する方、自分に都合の悪い方ならば排除しようという、そういう思いで満ちています。当時も今もイエス様への、またイエス様を信じる者たちへの厳しい目と問いが満ちている、そのことを私たちは今日でも覚えるのであります。しかしですね、そんな中にあってもイエス様は変わらずご自身を明らかにされます。それが十節からの五千人給食の出来事であります。この五千人給食の出来事は、復活の出来事を別にすれば四つある福音書すべてに記されている唯一の奇跡です。それだけイエス様のご人格を指し示す重要な奇跡なのですね。また今日の準備をしていて気づかされますのは、ルカによる福音書の特徴として、その重要な奇跡の出来事を次の18節からのペトロの信仰告白の出来事と結びつけているという点です。つまりヘロデのイエス様は何者かという問い、そして 五千人給食というイエス様の救いの御業、まあ、その上でのペトロのイエス様は神様からのメシアですという信仰告白、まあ、これらを一つの流れとして指し示している、まあ、そういう特徴をですね、ルカは持っています。まあ、そのことを踏まえて今日の五千人給食の出来事にも目を留めていきましょう。さて、イエス様によって派遣されて福音を告げ知らせ、病気を癒す働きをした人たちがイエス様のもとに戻ってきました。彼らは自分たちの行ったことをイエス様に直ちに報告します。まあ、きっと、ああイエス様の言われた通りに神の国を述べ伝え、癒しを求める病人を癒し、悪霊に悩む人々から悪霊を追い出しましたという、まあ、そういう大変嬉しいニュースだったと思います。イエス様の力と権能の素晴らしさを人たちは体験することができたのであります。まあ、そうしてイエス様の意向はガリラヤでますます大きくなっていたことでしょう。ガリラヤ中からイエス様を見ようという群衆が押し寄せていたことでありましょう。しかしイエス様はそのような成功と歓声と人気という場所に居続けることを良しとされませんでした。イエス様が求めておられるのはそういうことではないからです。イエス様が求めておられるのはですね、このベトサイダという町に退かれるということでありました。このベトサイダというのはカファルナウムと同じガリラヤ湖沿いの町ですが、先ほどのヘロデが治めていますガリラヤ湖西岸のガリラヤ地方ではなく、その兄弟であるフィリポが治めていたガリラヤ湖、これは東側ですね、東岸のトラコン地方の町であります。イエス様はそのようにして、まあ、それこそイエス様の名が知れたところからこの別なところへと移っていかれるわけですね。しかしイエス様はどういう方なのだろうという思いを持った群衆たちはイエス様の後を追ってきます。その数、大人の男性だけで約5000人であったと記されています。イエス様はこれらの人々を迎えられ、そしていつもと同じように神の国について語り、治療の必要な人々を癒されました。イエス様は求めるものを決して追い返されない、そういうお方であります。しかし12人の弟子、つまり使徒たちは違っていました。やがて日が傾いてきますと、イエス様に向かって群衆を解散させてください、そうすれば周りの村や里へ行って宿を取り食べ物を見つけるでしょう、私たちはこんな人里離れたところにいるのです、こう言ったんですね。つまりイエス様を慕ってくる者たちの面倒を私たちには到底見られません。彼らには自分たちで自分たちの食べ物を見つけてもらいましょう、まあ、こう言ったのであります。もちろん、まあ、男だけで5000人いるわけですから、人たちの言い分ももっともだと思います。クリスマスの日にですね、5000人もの人がこの教会に来て日が暮れても帰ろうとせずに聖書の話をもっと聞きたいと言われたら、きっと弟子たちと同じように食事の心配とか泊まるところの心配とかなさるのではないでしょうか。私もきっとそういうことも考えてしまうと思うんですね。しかしイエス様の答えは違いました。あなた方が彼らに食べ物を与えなさい、こうおっしゃったんですね。5000人を超える群衆に食べ物を与えることをイエス様は使徒たちにお求めになったのです。びっくりであります。 皆さんだったらどう答えられるでしょうか。人たちは、私たちにはパン5つと魚2匹しかありません。このすべての人々のために私たちが食べ物を買いに行かない限り、こう言います。私たちもきっと同じだと思います。まあ、今冷蔵庫にあるのはこれだけです。まあ、湖北だけでなくて、まあ、房や天皇台や、まあ、我孫子のスーパーに行ってすべてを買ってこない限り、とてもこんなにたくさんの人たちを食べさせることはできません。まあ、きっとそう答えると思うんですね。まあ、これが弟子たちの現実や実力であり、私たちの現実、そして私たちの実力でありましょう。持っている5つのパンと2匹の魚というのは、目の前の5000人以上の人々の前では、もう本当にそれが何になるというほど小さく思えてきます。また私たちの持っている実力や能力を見るならば、とてもイエス様の要望に応えることができない、こう思われるのではないでしょうか。しかしイエス様はその人たちの答えを受けて、イエス様がどういう方であるかをそこから示されます。こう言われます。人々を50人くらいずつ組にして座らせなさい。そして5つのパンと2匹の魚を取り、天を仰いでそれらのために賛美の祈りを唱え、裂いて弟子たちに渡しては群衆に配らせたのであります。するとどうでしょうか。すべての人が食べて満腹した。そして残ったパンのくずを集めると12カゴもあった。そのようなことが起こったのであります。本当に驚くべき神の御業がなされたということですね。イエス様が求めておられること、またイエス様がそのところで実現しようとしておられるのは、決して人間の技ではなくてですね、頑張って弟子たちが奉仕する、そういう人の頑張りではなくて、やはり神様の御業がなされることだったんですね。しかも今日の箇所では、その神様の御業を弟子たちを用いて行われたことが、やはり丁寧に述べられていました。また問いを持ったのも、この12人の弟子という、つい先ほどまでイエス様の権能と力を授けて、イエス様の代理として使わした人たちの問いとして述べられていましたし、そしてまたその弟子たちがイエス様に対して、こんなことはできませんとも答えていたわけですね。つまりこれらの出来事をイエス様は、この弟子たち、特に使徒たちの訓練ですとか教育という目的で行われたことがわかります。そしてこの奇跡を通して使徒たちにイエス様がどういう方であるのかを教えようとされている。そのためにこの奇跡をも起こされたことがわかります。イエス様は確かに弟子たちに対して、あなたたちには確かにできないこと、それはイエス様もわかっている、しかしあなたたちを使わした私は誰なのか、そのことに目を向けなさいと促し、その上で奇跡を通してイエス様が神の民全体を配慮する愛に満ちておられること、そして彼らすべてを十分に養うことができる力を持っておられる方であることを示されたのであります。またこの出来事は、この奇跡は、出エジプトの際のマナの奇跡を思い起こす箇所でもあります。荒れ野で食べ物がなくなってひもじい思いをしていたイスラエルを、天からのマナを降らせることで食べ物を与えられ、彼らを40年間カナンの地に到着するまで養われたことを、そのことを想起させる、そういう箇所、そういう奇跡でもあります。 まさに今日のイエス様の5000人給食の奇跡も、イエス様が神の民を養い、救いへと導かれる方としてご自身を指し示している、そういう出来事でもあるのです。そして人たちに、そういう方が、そういうイエス様があなた方を使わしておられるのだよ、このことを伝えようとされているのです。今日はこの後聖餐式が執り行われますが、その式文にある招きの言葉にもこうあります。愛する兄弟姉妹たち、主イエスキリストは私が命のパンである、私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがない、父が私に与えてくださる者は皆私に来るであろう、そして私に来る者を決して拒みはしないと言われたことを思い起こします。このようにイエス様が人たちに、あなた方が彼らに食べ物を与えなさいと言われたのも、自分の財力や労力で一生懸命奉仕して人を養うことが求められているのではなく、イエス様が与えてくださるものを、人を養い人を生かす誠の食べ物をイエス様から受け取って人々に与えなさいということだったのです。そしてイエス様はそのようにして来る者を招かれ養われる方であることを知るように、そのところに立ってイエス様の福音を伝えるようにと言われているのであります。このアドベントの季節を、イエス様とは私にとって、また神様が与えてくださった私たちの周りの方たちにとってどういう方であるのか、しっかりと心に留め、そのことをクリスマスの行事でなします、すべての奉仕で伝えていきたいと思います。イエス様が与えてくださった命のパンを与えるように、イエス様が与えてくださった救いの恵みを手渡すように、そしてイエス様が示してくださった大きな大きな神様の愛で愛するように、この季節私たちも主の御業に仕えてまいりたい、そう願います。祈りを捧げます。私たちの救い主、主イエスキリストの父なる御神様、あなたの尊い皆を心より賛美いたします。アドベント第一の主の日、私たちをこのところに招いてくださり、またイエス様を待ち望む思いで御言葉をお与えくださり、心より感謝いたします。どうかイエス様がどういうお方であるのか、そのことを私たちがはっきりと知り、そのことを伝えていくことができますように、どうぞ導いてください。またそれを受け取るお一人お一人が、本当にイエス様のその御手の力強さ、愛の豊かさ、また思いの清さ、それらを受け取って、またそのイエス様に仕えていくことができますように導いてください。また私たちがなします技は本当に小さなものでありますけれども、どうぞ御霊によってそれらを豊かに祝福し、あなたの御用のためにお持ちください。これらの祈りと願い、私たちの尊き主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。